若年性がんサバイバーとケアギバーのチームアウトレットがお送りしておりますキラッとアウトレット、続いてのコーナーはアウトレットのトレンドサークルです。このコーナーでは今押さえておきたいがんや若年性にまつわるニュースやトピックを僕たちの注目度に合わせてランキング方式で紹介をしていきます。それでは早速紹介していきましょう。まず第3位からです。第3位、がん検診キャラクターもしかもくん、キャラクター名決定、ラインスタンプも。続いて第2位、 iPhone で脳梗塞を発見、慶応医学部が早期発見予防を目的とした臨床研究用アプリ公開。そして第1位は、がんを正しく理解し命の大切さを考えようとするがん教育全国で実施進むです。はい、ということで、今回の第3位、第2位、第1位をご紹介、させてもらいましたが、吉尾くん、何か気になるニュース、話題はありましたか？
そうですね。まあ、やっぱり自分が高校の教師をやってるので、やっぱりがん教育、そのがん教育というところが一番興味がありますね。
第1位のところですね。はい、ちなみにですね、第1位に行く前にですね、第3位のもしかもくんの LINE スタンプは、今年27年の、12月24日から公開をされるらしいです。
そうなんですね。
そして第2位の部分のアプリに関しては、どうやってこう脳梗塞とかをこう見つけるのかっていうところですが、ほら、iPhone とか最近出た Apple Watch とかから、
はい、
こう健康データを入れてそれを解析するっていうところらしいです。生活に関する質問に答えたりとか、 iPhone のセンサーを使って顔の運動とか小脳の動きを検査することで、もう何分かりませんけど、もうだんだんついていけなくなってきてますけど、なんかそういうのを今後やっていくみたいです。
慶応大学ね。
そして第1位のがん教育の部分なんですが、そう、今高校の教師として、そして合唱部の顧問として吉尾くんはされて見えますけど、はい、実際最近の高校生ってどんなんですか？
すごいざっくりとした感じですけど、やはりその今も LINE だったり、まあ、Twitter、Facebook っていうのをもしかしたら大人の自分たちよりも、たくさん使ってるかなと思うんです。
はいはいはい、
なんで本当に情報がいろいろ自分で見つけようと思えばいくらでも情報が入ってくる、まあ、正しいかどうかは別にしていろんな情報に触れる機会を僕たちが高校生の時よりも、持ってるかなと思います。
そのつながるっていうような方法がいっぱいあるってことです
ね。そうですね、本当に知らない人と LINE してるとかいうことを聞いたりすると自分たちとしてはすごく怖いところもあるんですけどでもそう、それができてしまうような、
実際そのフェイストゥーフェイスのつながりはどうなんですか？
そうですね、そのあたりはやっぱり自分たちの高校時代とそんなに変わってるとは思わないですね。
あ、そこは変わってない、はい、プラスこうネットでつながれるようになったみたいな。
それもしかも24時間誰とでもみたいな、そういう感じになったかなと思います。
怖いですね。
怖いですね本当に自分の時間がなくなってるんじゃないかと思うぐらいです、ね、
ああ、せえね。そして合唱部の顧問でもあるところなんですけども、はい、そういう先生の立場で、そしてまたケアギバーとしてこう生徒にこう伝えていきたいなとかっていうところって何かありますか？
やはり歌を歌うというところを一番メインにして、活動しているので、やっぱり そこに一番そこに持っていたい欲しいなというのは、誰かのために、まあ、それを歌うというその思いをきちんと持って、その部活動を経験していってほしいなと思います。
あ、誰かのために歌う、
はい、
賞を取るためじゃなくて、
賞を取るためじゃなくて、やっぱり賞も、賞をもらうようなコンクールであっても、やっぱり誰かその目の前にある人に自分たちのその音楽の思いを伝えてたいなという、そういう思いでぜひ歌ってほしいなというふうに毎日まあ指導しているつもりです。
そういや岐阜で 行われたリレーフォーライフで、
はい。
合唱部の子たちを連れてそこで歌わせてましたけど、
はい。
それがそう。
そうですね。やっぱり、歌を本当に聴いてくれる人のためだけに歌うという、そういう機会は、割とまあ高校生にはそれほどたくさんあるわけではないので、そういうところで求められて歌わせてもらって、本当に生徒たちには、なかなかかけがえのない経験というか、なかなか経験することも少なかったようなことをさせてもらったかなと思ってます。
なるほど。そして選ぶ曲というところでも何か気をつけてる点とかってあります？
そうですね、選ぶ曲、やはり、聴いてくれる人がどういう人なのかっていうところできちんと考えて、曲を選んでいきたいですし、その歌詞の思いが届きやすい、そういうふうな、曲を頑張って選んできました。
例えば、こう印象に残っている曲とかってありますか？
はい、リレーフォーライフに初めて生徒たちを連れて行った年に曲なんですけれど、それが明日へ続く道という、コンクールの課題曲だったんですが、
明日へ続く道。
はい、その曲を、歌う時に、その曲の歌詞の中に、ある言葉が、今私が立っているここから、この一歩のところから明日へ続く道が始まるという、最後のフレーズがあるんです。その思いというのは、ちょうどこの曲ができたのが東日本大震災の直後だったので、そういう復興の思いが一番そこにはあるというふうに、その作詞者さんたちは言っていたんですけれど、やっぱり自分としてはやっぱり病気とかで本当に苦しんでいる人たちが、またここからこの一歩踏み出すところから新しい人生が始まるという思いをぜひ感じ取ってほしいなと思いがあって、この曲を選んで生徒たちと共に一緒に歌ってきました。
なんかこの曲を作られた方もこう事故で、
そうですね、はい、首から下が動かないような大事故にあって、作詞家として今は活動されているという人なんですけれど、その人もすごく乗り越えるまでに、現実を受け入れるまでにかなりの時間がかかったと思うんですけれど、そこを受け入れて、またその人も先へ進んでいるので、その人が書いた詩からやっぱ感じることはたくさんあるかなと思っています。
がんサバイバーである僕たちのアウトレットとか、その他の方々にもつながるような何か歌詞ですね。
はい、そう思って本当歌ってこれて、僕としてはすごく思い出の一曲になってます。
ありがとうございました。はい。というわけでですね、アウトレットのトレンドサークルでは、これからも今押さえておきたいがんや若年性にまつわるニュースやトピックにフォーカスをして紹介をしていきたいと思います。